おはようございます。イエス様は、約2000年前の、イースターの日、週の初めの日に、蘇られましたけども、40日、40夜、地上に留まってご自身が生きておられることを大勢の人に明かしされました。しばらく、復活の、印、また主がなさった御業を見ていきたいと願っております。今朝の箇所はヨハネの福音書の第20章の24節から31節です。拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書第20章24節から。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。天の父様、あなたを崇めます。私たちに年頃に関わり、また心をかけ語ってくださる主の言葉を今日も伺います。どうか私たちが信じるものとなることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週もお話ししましたように、主イエス様はあらかじめ弟子たちに約束された通りに十字架で死なれ、三日目によみがえられました。しかし弟子たちは主を見た女性たちの証を聞いても、空の箱を確かめても、なおそのことが信じられませんでした。そんな弟子たちの真ん中にイエス様は姿を現し、ご自身の手や足を差し出し、触ってよく見なさいと招かれました。それでも信じられずに不思議がっていた弟子たちに、食べ物を食べてみせ、また最も確かな証であります聖書を悟ることができるように解き明かされました。こうして彼らはイエス様が復活されたことを信じることができました。しかし、人たちの中でトマスだけはこの時に席を外していてイエス様に会うことができませんでした。トマスは福音書を見ますと真面目で献身的ではありましたけども、臆病で悲観しやすい性格でした。その彼がよりによって この祝福の場所に、同席できなかったのです。この箇所から、信じられなかったトマスがどうやって信じることができたかを共に、確かめましょう。まず、ちょっと手法を出てくださいね。第一のところですけども、24節と25節です。彼は自分で条件をつけて信じようとしませんでした。これが守られなければ、実現しなければ信じませんと言い切っていました。他の弟子たちが私たちは主を見たと証言しても彼は信じられませんでした。まあその点では先にイエス様に会った他の弟子たちも同じといえば同じだったんです。女性たちの証を空の墓を見ても彼らも信じていませんでした。イエス様の証を聞いた彼は25節にありますように条件をつけました。手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じないと。その結果仲間たちは真実な証言をしても信じてもらえないと。彼ら自身もそうだったんですけども、悲しい思いをしたと思います。また信じられないと言い張るトマスも決して喜べませんでした。幸せではありませんでした。私たちはトマスのように他の人と比べて意地を張ってしまわないでしょうか。あの人のような祝された体験があれば自分も信じられるようにとか、信じられるのにとか、あるいはあの人のように純真な心や熱心さがあれば信じられるのにとか、自分にはこの問題があるからもう一歩踏み出せないとか、そのように他の人と自分の違うところを見つけて信じないこと、踏み出さないことの理由としてないでしょうか。その状態はトマスと同じく周囲の人も自分もがっかりさせることになってしまいます。もちろんそのこともこれから信じる人たちのために主が最善の配慮を持って導かれたことです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。向こうパウロが証ししたのは彼も知らなかった、そしてなかなか信じられなかったものでした。神様は不可能のないお方で、そのように辛い、また他の人も辛いという状況をも益としてくださいます。第二に覚えたいことは26節から28節にあることです。もう一度読みいたします。8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、 信じる者になりなさい。そう主はすべてをご存知で語ってくださいました。同じ状況を主は再現してくださいました。翌日でなくて8日後というのは、木が熟するのを主は待ってらっしゃったんでしょうか。神様の時がありましたね。ただこの同じ状況にトマスも一緒にいることができました。弟子たち集まっていて、共に鍵がかけられたところにいました。主はそこに入ってこられ、真ん中に立たれました。そして同じ言葉、平安があなた方にあるようにと呼びかけたのです。トマスは先ほど25節にありましたように、トマスが彼が言ったことをですね、ご存知でした。そしてそれを自分で体験しなければ信じないと言い切ったことを、イエス様はどうぞやってくださいとご自身を差し出して彼を招かれたのです。その後弟子たちにしたことは、ルカ伝にありますように食事を食べてみせることとか、そして聖書を解き明かしてということもありました。イエス様はそこまでされずに、はっきりと招きます。信じないものではなく、信じるものになりなさいと。主がもう十分だとトマスの心を知っておられたのです。このトマス自身が言われた言葉、その思いだけでなく、この8日間彼がどのような思いでいたか、悔しかったこと、辛かったこと、がっかりしたこと、おそらくそういう思いのすべても主はご存知だということを彼は知りました。そしてただ一人自分が信じるためにもう一度機会を設けてくださったことを彼は知りました。自分のこのような不信仰で不尊なつぶやきにも怒ることをせず、受け入れてくださったことを知りました。そしてイエス様のこの招きに、不信仰を捨てて彼は信じました。しかも素晴らしい告白です。私の主、私の神よと、蘇られたことだけでなく、この方が誠の神であることを、イスラエルの主であることをはっきりと告白したのです。それは彼の生涯のクライマックスとも言える素晴らしい誉れではなかったかと思います。いつも弟子たちの先頭に立っていたペテロではなく、トマスがこの素晴らしい告白をする祝福に預かりました。私たちもなかなか信仰が成長できないとか、なかなか信じられないという経験をするかと思います。それも決して無駄にはなりません。 主はすべてご存知で、ふさわしい時にそれを取り除いて、私たちがはっきりと言い表し踏み出すように導いてくださいます。もちろんわざとですね、できるのに自分勝手な条件をつけて不信仰に歩もうとしてはなりません。しかし自分では無理ですという中で神様に求めることを主は喜んで受け止め、そして答えてくださるのです。例外としては献金についてはまだ確信持てなくても捧げてごらんと主はマラキ書で招いていますけども、でも私たちはできない自分を主の前に、すべてご存知ですから、そのまま主の前に進み出ましょう。主は障害を超え問題を克服して私たちを信じさせてくださいます。第三に覚えたいことは、その後で告げられた言葉です。29節、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。見ずに信じることが幸いであると。もちろん見て信じることも幸いです。しかし信仰のさらに深いところを知ろうと思うと、見ようと思っても見れないことがあります。将来のこと、天国のこと、そして心のことですね。それらは見ずに信じるしかない部分です。この問いかけはトマスに対してどのような意味があったでしょうか。主はあえて、あなたは私を見たから信じたのですか。これは単純な言葉ですけども、確かに彼が信仰の告白をしたのは、復活を信じたのは、目の前にイエス様を見たからでした。しかし、見る前には信仰もなかったんでしょうか。まだ形に現れてなくても、信仰は働いていたんじゃないでしょうか。神様は、私はなかなか信じられないんですという告白を心の中でしていたんではないかと思います。見なければ信じないと主張してからの8日間、トマスはこのことを忘れていなかったと思います。どうして自分は信じられないんだろうかと悩んでいて、祈っていたに違いありません。そして自分は見なかったけれども、仲間の弟子たちが告白した状況について、また彼らの様子について、さまざまに思い巡らしていたに違いありません。この準備の期間があったからこそ、彼はすぐに素晴らしい告白をできたのではないかと思います。そしてもう一つ、 この言葉でイエス様は、彼を認めているんじゃないかと思います。イエス様の働きの中で多くの人が見ても信じなかったんです。神様が生きておられること、この方が救い主であることをイエス様は様々な奇跡を通して示されました。しかし最初律法学者たちをはじめ多くの人たちが十字架でキリストを罵り、ここから降りてきたら信じるからと、まず自分を救えと罵りました。イエス様は死に勝利してよみがえったんです。しかしなお信じようとしない人たちが大勢いました。見たから信じたのです、恥ずかしいですけどもと。でもそれも幸いなのです。大切なのは信じることです。人たちは証をするために見る特権に預かりました。見なかったら証できないんです。どうでしょうか、クリスチャンたちがですね、私聖書も知らない、信仰体験もありません、でも私は直感によって信じたんですと証ししたら、他の人たちは、いや私は直感感じてないから信じられないと言われてしまいますね。神様は証拠を示してくださいました。もちろん全ての人が見ることができないです。でも見ることができた人は証をすることができますね。第一ヨハネの一章の一節二節にこうございます。新約聖書478ページです。一章一節二節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道師と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、証ししてあなた方に伝えます。そして彼らの証しを私たちは聞いて、見なくても信じることができるようにされました。これが神様の方法です。見るものは証しするために、見なかったものは見た方たちが証しするのを聞いて信じるため。どちらにしても信じるものは幸いなのです。ヨハネの福音書の20章の最後のところで、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると書いてある通りです。私たちは、まだ見ていませんけども、やがて天国で見ることができます。その時を楽しみにしていましょう。神様は求めるすべての人を救いへと導いてくださいます。そのためにあらゆる犠牲を惜しまずに、私たち一人一人に関わってくださいます。ですから信じないという思いを捨てて、主を求めましょう。 さまざまな試練を通して私たちを成長させてくださる主を信じて、さらに前進していきましょう。最後にヘブル人の手紙の12章の1節をお読みしてお祈りいたします。新約聖書454ページです。ヘブル人の手紙12章1節。このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。主が今も私たちと深く関わって、私たちを信仰へと導いてくださる、そして成長させてくださることを覚えて感謝いたします。どうかあなたの導きに信仰を持って応えることができるように導いてください。こういう方いらっしゃいますか。私は自分の信仰についてもうダメだと、これ以上成長できない、信じることは難しいと諦めていました。しかし神様が私を信じさせてくださる、私のことを覚えてくださっている、そのことを私は思い出しました。私は今困難の中にありますけど、決して主に捨てられているのはないことを覚え、主が最善に導いてくださることを信じます。そう決心する方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。アーメン、アーメン。他にいらっしゃいますか。いかがでしょうか。こういう方いらっしゃいますか。私は、イエス様を、信じましたので、その次の一歩、バプテスマを受けますという方、いかがでしょうか。いかがでしょうか。こういう方いらっしゃいますか。私は今日、今までなかなか信じられませんでしたけども、今日イエス様を信じます、そう決心者からいらっしゃいますか。いかがでしょうか。ここで信じてますけど、まだ告白してない方はぜひ今日信仰の告白をいたしましょう。いかがでしょうか。天の父様、どうかお一人お一人にあなたの豊かな導きと帰り身がありますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。